特集、令和8年度、市の予算&補助金、4ページ。市政運営の基本方針に基づいて決まった、令和8年度予算や、様々な補助金、助成金の一部を紹介します。今年度予算のポイント、本市のお金の使い方を解説。5つの施策の柱で市政を運営。1. 子ども・子育て支援・教育。学校給食材料経費高騰に対する措置など。2. 地域共生社会の実現。重層的支援体制整備事業など。3. 防災対策。市の体制強化と防災力向上など。4. 町の拠点形成、学研高山地区第二校区の町づくりなど。5. 経済の活性化、生駒山を生かした観光振興など。次世代型住宅都市の実現につながる取り組みに重点投資。昨年度に引き続き、5つの柱をもとに施策を推進。将来都市像、自分らしく輝けるステージ、生駒の実現に向けて、住むだけでなく、働く、楽しむが融合し、多様な生き方、暮らし方が叶う豊かな住宅都市への転換を進めます。デジタル技術を積極的に活用し、市民の皆さんが楽しく安心して暮らせるよう、市政運営に取り組みます。大規模整備事業が本格化。令和8年度の歳出予算では、上中学校の長寿苗化事業や、生駒南小学校、中学校、総合公園体育施設の整備事業など、大規模な投資的経費が継続・本格化します。さらに、給与改定に伴い、人件費が増加するほか、障害福祉サービス費の増加などにより、社会保障関係費も引き続き増加する見込みです。また、物価高騰に伴う事業費の増加も予想されるため、予算規模は前年度から約12億1500万円の増加となりました。過去最大の税収でも厳しい予算編成。一方、歳入予算については、個人所得の増加により市民税の増収が見込まれ、県税交付金も地方消費税交付金などの増収が期待されています。全体として税収、市税、地方剰余税、県税交付金は前年度から10億6000万円の増加が見込まれていますが、行政需要の増加に対して収入が追いつかないという非常に厳しい状況です。適正な黒字を意識した財政運営。限られた財源を有効に活用するため、今後も増加する経常経費に対応しながら、中長期的な視点を持った健全な財政運営を継続していくことが重要です。臨時・投資的経費については、大規模災害のリスクや物価高騰といった先行き不透明な社会情勢が続く中、市民の安全・安心を確保することを最優先とし、緊急性や必要性を十分に精査しました。その結果、徹底した歳出削減を行い、国・県補助金などの財源確保や、市債発行の源泉、基金の活用を通じて、適正な黒字を実現できる財政構造を目指しました。グラフで見る今年度予算の内訳。詳しくはこちらと書かれた QR コードがあります。次の3種類を合わせたものが生駒市の予算です。1. 一般会計489億300万円、市税や国から配分される地方交付税などを財源とし、福祉や教育など市の基本的な行政サービスを行う金銭の収支。2. 特別会計241億6183万円、国民健康保険や介護保険など特定の目的や収入、保険料などがある事業を運営するために一般会計と分けて行う収支。3. 企業会計56億106万円。収支を民間企業と同様に事業の収益で運営する収支。本市では下水道事業会計と病院事業会計が該当。まず、一般会計です。一般会計の概要。扶助費、高齢者や子ども、生活困窮者などに対する行政サービス、教育や医療などの経費。物件費、事務手続きに必要な消耗品、備品や庁舎の光熱水費など。人件費、市長や市職員の給料、議員の報酬など。普通建設事業費、道路や学校の修繕など、建設事業や用地の購入にかかる経費。繰出金、一般会計から特別会計に繰出す経費。補助費等、予防接種など、特定の事業や各種団体に対して、補助・助成を行うための経費。交際費、私債・借金の償還・返済や利子の支払いにかかる経費。ちょこっと解説、私債、公共施設の整備など大きな事業を実施するための費用を将来の世代にも公平に負担してもらうために行う借金のことで、本市では国や金融機関などから借り入れています。その他、災害復旧事業などにかかる経費。一般会計の歳入と歳出をそれぞれ表した円グラフがあります。1000万円単位に調整して表示しています。対前年度比と合わせて読みます。まず、歳入です。歳入489億300万円。内訳。市税180億5000万円。対前年度比プラス5億2000万円。国庫支出金96億2000万円。プラス14億9000万円。地方交付税62億5000万円、プラス6000万円。地方常与税等、43億8000万円、プラス5億8000万円。県支出金、39億5000万円、マイナス9000万円。繰入れ金、17億4000万円、マイナス2億9000万円。私債17億2000万円。マイナス11億8000万円。その他31億9000万円。プラス1億2000万円。次は歳出です。歳出489億300万円。内訳、扶助費120億4000万円、プラス1億5000万円、物件費107億2000万円、プラス7億9000万円、人件費97億円、プラス5億8000万円、繰出金 47億1000万円、プラス8000万円。普通建設事業費、45億9000万円、マイナス7億円。補助費等、39億9000万円、プラス3億2000万円。交際費、20億1000万円、マイナス3億1000万円。その他、11億4000万円、プラス3億円。グラフ終わり。次は特別会計。241億6183万円。特別会計には3つの項目があり、それぞれに予算額と前年度比が示されています。特別会計1、介護保険。予算額107億6443万円。前年度比2億5936万円増。2、国民健康保険。予算額98億7134万円。3億4190万円減。3、後期高齢者医療。予算額35億2606万円。1億5231万円増。なお、公共施設整備基金特別会計は、令和7年度末で廃止しました。特別会計終わり。次は企業会計。56億106万円。企業会計には2つの項目があります。それぞれに収益的収支と資本的収支があり、収入と支出の予算額が示されています。企業会計1、下水道。収益的収支。サービスの提供などの運営に関わる金銭の収支。予算額、収入、26億9468万円。支出、23億7825万円。資本的収支、施設などの建設・取得にかかる金銭の収支、収入、8億6091万円。支出、16億7053万円。2、病院。収益的収支。収入、6億9536万円。支出、5億6734万円。資本的収支。収入、6億2234万円。支出、9億8494万円。企業会計終わり。令和8年度の主な事業、まちづくり方針の5つの柱に基づき紹介。1、子ども・子育て支援・教育の充実。学校給食材料経費高騰に対する措置。学校給食非喫食者対応補助金5億8400万円。新事業。今年度新しく始める事業です。物価高による保護者の経費負担を軽減するため、私立小中学校の4月から令和9年3月の給食費を実質無償化します。また、不登校やアレルギーといった理由で給食を食べていない児童生徒へも補助を行います。学びの多様化学校整備事業6897万円。新事業。生駒駅北口に近い市の施設を改修し、学びの多様化学校令和9年4月開校予定。 の設置に向けた準備を進めます。ちょこっと解説。学びの多様化学校。学校に通いづらい児童生徒を対象に、柔軟な授業時間や独自の教科などの特別なカリキュラムを実施できる学校です。子育て世帯訪問支援事業609万円新事業家事・育児に対して不安や負担を抱える18歳未満の子供を養育している子育て家庭などの居宅を訪問支援員が訪問家事・育児などを支援します。学校作業療法士配置実証事業376万円新事業作業療法士が小学校を巡回2校で実証的に実施子どもの困りごとに対してアセスメントを行い教職員に対し支援の具体的な方法などを助言します。その他の取り組み上中学校長寿命化工事11億4559万円前年度から令和9年度にかけて計画的に長寿命化工事を実施します。一部幼稚園の子ども園化3億330万円一部幼稚園の子ども園化令和9年開園予定に向けた取り組みを行います。生駒南小学校生駒南中学校整備事業1億6048万円新しい学びや学校を拠点としたまちづくりに対応した校舎の整備に向けてまずは生駒南小学校校舎を改修し生駒南中学校を移転します。今後は中学校校舎を解体し新校舎の建設を行う予定です。新たな地域クラブ活動推進事業7187万円校内サポートルーム事業6750万円産後ケア事業2965万円5歳児健康審査の施行を実施1026万円2地域共生社会の実現私立病院施設整備事業6億2214万円周産期医療小児医療の充実のための工事20床の増床を実施します。また小児科病室の充実を図ります。介護予防福祉複合施設整備事業6566万円新事業行楽で実施していた介護予防事業などを楽楽ハウスの跡地で実施近鉄百貨店アイスクエアを借り公共施設で実施していた介護予防教室などの場として活用します。第2層協議体整備事業など1558万円新事業高齢者が地域で暮らすため、住民主体の生活支援体制の構築を進め、活動を支援。就労的活動支援コーディネーターを配置し、高齢者の社会参加を促進します。ちょこっと解説。第2層協議体。誰もが安心して暮らせる地域づくりを目指し、自分たちが住む地域のことを地域の皆さんで話し合い、解決策を検討していく場です。その他の取り組み、総合公園体育施設リニューアル、1億7418万円、基本構想を踏まえ、 総合公園リニューアル事業基本計画を策定し、基本設計、実施設計などを実施します。重層的支援体制整備事業、3272万円。事業者や市民団体と連携し、あらゆる支援に対応できる包括支援体制や、断らない相談体制、多様な参加支援、地域づくりを支える体制を構築します。就活等支援事業、211万円。高齢期の生活課題や就活の支援、啓発などを実施します。特殊詐欺、SNS 型投資、ロマンス詐欺の被害を防ぐ取り組み、184万円。手口が巧妙化し、被害額が年々増加していることから、SNS 広告などを行い、被害を防止します。
3. 市の体制強化と防災対策。奈良市生駒市消防司令センター通信司令システム更新整備事業負担金3億7044万円。平成28年度から運用を開始した奈良市生駒市消防司令センターの機能を維持するため、前年度から令和9年度にかけて奈良市と共同で消防司令センター通信指令システムなどの更新整備を行います。低軌道衛星通信サービスの導入、876万円。新事業。災害時に庁舎や消防本部のインターネット環境が使えるように、高速低遅延で通信できる低軌道衛星通信サービスを導入します。その他の取り組み、地域脱炭素移行再エネ推進事業、4億9567万円。公共施設や自治会集会所、戸建て住宅などに太陽光発電や蓄電池の設備導入を進め、地域コミュニティの活性化を通じた既存住宅地の脱炭素化を進めます。ちょこっと解説。太陽光発電と蓄電池のメリット。太陽光発電と蓄電池を設置することで、停電時に夜間でも電気を自給でき、いざという時の備えになります。洪水ハザードマップの作成、209万円。新事業。中小河川の浸水想定区域を反映したマップを作成します。ピックアップ。他自治体のゴミ受け入れ処理負担金、歳入、2億4417万円。新事業。清掃センターの余力を有効活用するため、へぐり町と斑鳩町から、燃えるゴミを受け入れ、負担金を収入します。4. 町の拠点形成。学研高山地区第二校区町づくり事業。2億2269万円。学研高山地区第二校区マスタープランを基本に、段階的な整備を着実に進めています。先行している2カ所の個別エリアでは、地権者と連携して早期の事業化を目指します。また、その他の個別エリアの調査検討を行います。鉄道駅バリアフリー整備事業、1億5038万円。南生駒駅地上部での改札口設置や、東生駒駅郊外でのエレベーター設置など、鉄道事業者が行うバリアフリー化事業に対して補助を行います。 谷田光明線道路改良事業7182万円。当該道路の一部区間をバイパス化し、安全安心な歩行者空間の確保を進めます。街路樹管理計画の策定2475万円。新事業。本市の街路樹は、植栽後30から40年が経過。枝葉の成長による視認性の妨げや倒木の危険性、維持管理費の増大など多くの課題が生じているため、街路樹の更新や樹種変更などを含めた街路樹管理計画を策定します。その他の取り組み。生駒駅周辺都市再生事業、街中ウォーカブル推進事業、2191万円。本市の都市拠点である生駒駅周辺地区の再整備に向けて、調査や関係者ヒアリングなどを実施します。課題を検証しながら、居心地が良く歩きたくなる街中の実現に向けて、再整備基本構想を作成します。宝山寺参道周辺の景観づくり、2067万円。宝山寺参道周辺の価値向上に向けた基本構想の作成や調査、建築物の集計補助などを行います。生駒駅南口エリアリノベーションプロジェクト。生駒駅南口有給不動産活用補助金1443万円。新事業。生駒駅南口エリアで活動したいという思いを持つ人から、有給不動産を活かしたエリア価値向上につながるプロジェクトを募集し、行政、専門家、メンター、物件オーナーなどが連携して伴走支援を行います。また、ガバメントクラウドファンディングを利用し、有給不動産の活用に必要な経費の一部を補助金として交付します。ちょこっと解説。ガバメントクラウドファンディング。ふるさと納税の仕組みを活用したクラウドファンディング。寄付者は自分が応援したいプロジェクトに寄付することができます。5. 経済活性化。人材確保と総合支援事業4000万円。課題解決に向けた伴走支援や専門性を持った市民などとのマッチング、補助金の支給などにより、市内中小企業などの人材確保や育成に向けた取り組みを総合的に支援します。生駒ローカルビジネスハブ990万円。市内での創業や副業に挑戦する意欲のある人を対象に、実践的なスキルアップ支援を実施、参加者同士の対話やグループワークを通じて、多角的な視点から事業への気づきを深め、円滑な事業立ち上げをサポートします。創業者フォローアップ事業410万円。過去の創業塾受講生や設立10年未満の創業者を対象に、創業初期に抱える課題に対してフォローアップをします。その他の取り組み、反応反 X 支援事業、926万円。農業以外のことを続けながら農業を始めたいという人の挑戦を支援するため、生駒ファーマーズスクールを開講します。生駒山ブランド促進に向けた生駒三条指導微創化事業、482万円。新事業。生駒山ブランド推進協議会において、生駒山を中心とした観光資源の魅力向上に資する事業に着手しており、本市でも 三条エリアの景観向上や動線空間の微層化などを行います。ちょこっと解説。生駒山ブランド推進協議会。生駒山の魅力を生かしたエリア価値の向上と来訪機会の創出に向けて、本市や東大阪市、両市の観光団体、近鉄グループなどが連携して取り組みを進めています。地場野菜の PR 事業208万円。青空市場や自治会への移動販売を実施し、新鮮な生駒産野菜の購入機会を作ります。また、農業者と飲食店、消費者をつなぐ生駒レストランも開催し、地産地消を推進します。高山振興事業補助金200万円。新事業。高山町内での祭事開催に取り組む団体や個人に経費の一部を補助します。詳しくは20ページ。スマート農業推進事業150万円。6. デジタル化などの取り組み。ワンストップ窓口の推進8313万円。市民サービスの向上と業務の効率化を両立させるため、書かない、待たない、回らないワンストップ窓口の実現を目指して、デジタル技術を活用し、業務フローを再構築する窓口 DX に取り組みます。ちょこっと解説、ワンストップ窓口。市役所で行う様々な手続きで、何度も同じ情報を書いたり、複数の窓口を回ったりする手間を軽減するため、一箇所でまとめて手続きの受付を行う窓口です。がん検診ウェブ予約システムの導入、278万円。新事業。利用者のサービス向上と受診率向上のため、オンラインを活用した予約システムを導入します。その他の取り組み。オフィス改革。2億4604万円。新事業。市役所1階でワンストップ窓口に対応したカウンターの設置や、多様な業務に柔軟に対応できるオフィス備品の導入などを進め、機能的な執務環境の整備を窓口 DX と一体的に推進します。生活保護業務の DX 化、236万円。生活保護業務の取り扱いの疑問点などについて、AI を活用して、法令などとともに最適な検索結果を導き出すシステムを導入するほか、預貯金等調査の電子照会サービスを導入します。住宅改修や予防接種など、暮らしを支える補助金まとめ。1. 不妊不育、子どもの予防接種、がん治療、骨髄移植など。不妊症、不育症、がん治療費など、健康に関する費用の一部を補助します。必ず応募要項を確認して申請してください。申請に必要な書類など、詳しくは市のホームページで確認するか問い合わせてください。生殖補助医療費、先進医療費。対象、生殖補助医療以外の治療法によっては、妊娠の見込みがないなどと医師に診断され、治療を受けた、次の条件をすべて満たす人。1、法律上の婚姻をしている夫婦か、事実婚関係にある者、パートナーや内縁を含む。2、夫婦のうちいずれか一方が治療開始日から申請日までの間奈良県に住み、申請日に生駒市に住民登録している。治療途中で 奈良県に転入か、奈良県から転出した人は対象外です。3、夫婦のいずれもが医療保険法各法による被保険者か被扶養者である。4、夫婦のいずれも生駒氏が付加する市税を滞納していない。5、妻の年齢が治療開始日時点で43歳未満。対象回数、治療開始日時点の妻の年齢と肺移植の上限回数、凍結肺移植を含む超過分はそれぞれ2回まで。40歳未満は通算6回まで。40歳以上43歳未満は通算3回まで。助成内容。令和7年4月1日以降に実施した生殖補助医療、男性不妊を含む、または先進医療の治療費の2分の1、上限5万円。保険適用回数の上限を超過する生殖補助医療費は、治療費の2分の1、上限15万円です。申し込み、治療が終了した日の属する年度内に必要書類を添えて、市のホームページから電子申請か郵送、簡易書き留めで、または直接健康課。一般不妊治療費。対象、妊娠を希望しており、医療機関で不妊症と診断され、治療を受けた、次の条件をすべて満たす人。1、法律上の婚姻をしている夫婦か、事実婚関係にある者、パートナーや内縁を含む。2、治療期間と申請日に、夫婦のうちいずれか一方が、生駒市に住民登録している。3、夫婦のいずれもが医療保険法各法による被保険者か被扶養者である。4、夫婦のいずれも生駒市が付加する市税を滞納していない。5、妻の年齢が治療開始日時点で43歳未満。助成内容。令和8年1月1日から12月31日に、産婦人科など国内の医療機関で、一般不妊症治療に要した検査費と治療費、医療保険適用分と適用外分の夫婦の合計負担額の2分の1で、1年度につき上限5万円、助成金を受け取れる期間は1子につき、通算5年度まで。期間中に妻が43歳になった場合、誕生月までに要した費用が対象です。生殖補助医療、体外受精や顕微受精の検査や治療費、第三者からの精子、卵子、胚の提供による治療は除きます。申し込み、令和9年1月31日日曜日、当日消印有効までに必要書類を添えて、市のホームページから電子申請か、郵送、簡易書き留めで、あるいは直接健康課へ。直接の場合、閉庁日はできません。不育症治療費。対象。一般不妊治療費助成対象、1から5に該当し、産婦人科などの国内の医療機関で、不育症と診断され、治療を受けた人。治療途中の申請はできません。1、法律上の婚姻をしている夫婦か、事実婚関係にある者、パートナーや内縁を含む。2、治療期間と申請日に、夫婦のうちいずれか一方が、生駒市に住民登録している。3、夫婦のいずれもが、医療保険法各法による、被保険者か被扶養者である。4、夫婦のいずれも、 生駒氏が付加する市税を滞納していない。5. 妻の年齢が治療開始日時点で43歳未満。女性内容、産婦人科など国内の医療機関で不育症治療に要した検査費と治療費、医療保険適用分と適用外分の本人負担額の2分の1で、1治療期間あたり、かつ年度内の上限が15万円、助成金を受け取れる期間は通算5年度まで。申し込み、治療が終了した日、出産または流産の判定日から3ヶ月以内に必要書類を添えて、市のホームページから電子申請か、郵送、簡易書き留めで、または直接健康課。任意予防接種費用補助。令和8年度から任意予防接種費用補助の対象ワクチンを拡大しています。対象、接種日に生駒市に住民登録があり、令和7年度に該当ワクチンの定期接種の機会を逃した人。対象ワクチン、麻疹風疹ワクチン、水痘ワクチン、日本脳炎ワクチン、子宮頸がんワクチン。女性内容、接種費用補助、上限あり。申し込み、必要書類を添えて、郵送か直接健康か。骨髄移植などによる予防接種の再接種費。対象、小児がんなどの治療、骨髄移植などに伴い、定期予防接種で得た免疫が低下・消失し、再接種が必要と医師に判断された人。女性内容、令和8年度内に接種した費用。申し込み、令和9年3月31日水曜日までに必着で、必要書類を郵送か、直接健康課へ。直接の場合、閉庁日はできません。対象に該当するかなどは個別に説明します。女性を希望する場合は、再接種を受ける前に相談してください。若年者の在宅療養の介護サービス利用料、ターミナルケア。対象、次の条件をすべて満たす人。18歳以上40歳未満で生駒市に住む。一般に認められる医学的知見に基づき、回復の見込みがない状態に至った。がん末期。と、医師に診断され、在宅生活への支援・介護を必要とする。他の制度で同等の助成や給付を受けていない。対象のサービス一例。訪問介護、身体介護、生活援助。これは、同居の家族がいない、同居の家族が高齢や障害などの理由で、家事を担うことができない場合に限ります。訪問入浴介護、福祉用具貸与、車椅子床ずれ防止用具、自動排泄処理装置、手すり、歩行補助杖、移動用リフト。特定福祉用具購入、腰掛け便座、自動排泄処理装置の交換可能部品。入浴補助用具、簡易浴槽など。助成内容、サービス利用料の9割相当額、利用したサービスを合算して、月に上限5万4000円。生活保護を受給している人は、上限金額内で全額を補助します。申し込み、必要書類を郵送か、直接健康課へ。サービス利用前に申請が必要です。骨髄末梢血幹細胞の提供、ドナーに対する補助。対象、次の条件をすべて満たす人。 骨髄バンクを介して骨髄や末梢血幹細胞を提供した日に市内に住民登録していて、提供完了後1年以内である。他の制度で同等の助成や給付を受けていない。助成内容、骨髄などの提供に伴う健康診断や自己血・貯血のための通院、採取のための入院の日数につき、1日あたり2万円、上限は14万円。骨髄バンクか医療機関が必要と認める通院や入院、面談に要した日数も助成内容に含みます。採取のための手術や関連の医療処置によって生じた健康被害にかかる通院や入院の日数は除きます。申し込み、骨髄などを提供した日から1年以内に、必要書類を郵送か直接健康課へ。がんやがん治療による補正具の購入費。対象、次の条件をすべて満たす人。申請日に生駒市に住民登録している。がんと診断され、申請時に治療中、または過去に治療を受けたことがある。がん治療に起因する脱毛、または乳房の切除に伴い、補正具を購入した。他の制度で同等の助成や給付を受けていない。対象の補正具。1. 医療用ウィッグ。2. 乳房補正具。補正下着、人工乳房。助成内容、購入費用の2分の1、上限2万円。1、2、ともに1回ずつで、上限金額内であれば、個数を問いません。申し込み、対象の補正具を購入した翌日から1年以内に、必要書類を電子申請か、郵送または直接健康課へ。ここまでの丸1、不妊不育、子供の予防接種、がん治療、骨髄移植など2は、それぞれに詳しくはこちらとされた QR コードが添えられています。お問い合わせは健康課電話752255。丸2、住宅の耐震化、賃貸化など。注意、補助額の算出に使用する費用は税抜き金額です。また、申請は必ず契約前にしてください。契約後、工事着手後の申請は補助できません。一部を除く。詳しくは市のホームページで確認するか問い合わせてください。ブロック塀などの撤去工事費用、対象、倒壊の恐れがあるブロック塀、補助金、撤去費用の2分の1、上限額は15万円、募集数、実験程度、申し込み順、詳しくはこちらと書かれた QR コードが添えられています。申し込み、問い合わせ、5月20日水曜日から、直接建築課、内線3461。特殊建築物などの耐震診断費用。対象、市内にあるマンションや店舗など、多数の人が利用する建築物。補助額募集数、診断費用の3分の1から3分の2。上限額は133万3000円。募集数1件、申し込み順。申し込み、問い合わせ。5月20日水曜日から直接建築課、内線3461。住宅の耐震診断費用。対象、平成12年以前に建てられた3階建て以下の住宅、併用住宅。住宅部分が過半を占めるものや長屋住宅なども含む。 耐震診断者、一級二級建築士、木造建築士。補助額、募集数。診断費用の3分の2、上限額は2万円。30件程度、申し込み順。詳しくはこちら、と書かれた QR コードが添えられています。申し込み、問い合わせ。5月20日水曜日から直接建築課。内線3461。住宅の耐震改修工事費用。対象、平成12年以前に建てられた3階建て以下の住宅、併用住宅、住宅部分が過半を占めるものや長屋住宅なども含む。補助額、募集数、工事費用の 23%、上限額は50万円、実験程度、申し込み順。補助には、耐震診断を行った補助対象住宅で、工事後の住宅の耐震性能を市が定める基準以上にすることが必要です。詳しくはこちらと書かれた QR コードが添えられています。申し込み、問い合わせ。5月20日水曜日から直接建築課、内線3461。住宅の解体工事費用。対象、平成12年以前に建てられた3階建て以下の住宅、併用住宅、住宅部分が過半を占めるもの、や長屋住宅なども含む。で、耐震診断など、倒壊の可能性が高いと判断されたもの。補助額、解体工事費用の 23%。上限額は50万円。募集数30件程度、申し込み順。詳しくはこちらと書かれた QR コードが添えられています。申し込み、問い合わせ。5月20日水曜日から直接建築課、内線3461。住宅利活用関係奨励金、補助金。対象など詳しくは市ホームページを確認してください。1. 戸建て住宅賃貸化促進奨励金、奨励金額50万円。2. 空き家利活用改修補助金、補助額、改修費用の2分の1、上限額は100万円。2つの QR コードがあり、1の詳細はこちら。2の詳細はこちらと書かれています。申し込み、問い合わせ、いずれも直接住宅課へ、内線3361。エネルギーを作るシステムの設置費用。対象、太陽光発電システムに家庭用リチウムイオン蓄電システムか、V2H システムを組み合わせた。二つのシステムを導入する人。V2H、ヘムスは単独補助もあり、詳しくは市のホームページで確認してください。設置済みのシステムがあり、追加でシステムを導入することで、二つのシステムが揃う場合も対象になります。補助額。1、太陽光発電システム。家庭用リチウムイオン蓄電システム、上限13万円。2、太陽光発電システム、V2H システム、上限18万円。3、V2H システム、10万円。4、ヘムス、1万円。募集件数、予算の範囲内で申し込み順。詳しくはこちら。と書かれた QR コードが添えられています。申し込み、問い合わせ。5月15日金曜日から、令和9年3月31日水曜日に、脱炭素まちづくり推進課、内線2861。汚水を浄化する合併処理浄化槽の設置費用。 対象50人層以下の浄化槽を自ら住む住宅に設置しようとする人。設置場所が補助対象地域か調べるため、事前に問い合わせてください。補助額、合併処理浄化槽5人層を設置時の例。住宅の建築を伴う場合、最大33万円。単独処理浄化槽からの切り替え、最大86万4千円。汲み取り槽からの切り替え、最大81万円。切り替えの場合の補助金には、宅内配管工事費、撤去費の補助を含みます。募集件数、予算の範囲内で申し込み順。申し込み問い合わせ、直接下水道課へ。内線3560。3. ゴミに関する補助金。いずれも、詳しくはこちらと書かれた QR コードが添えられています。家庭用生ゴミ処理容器等の購入補助。対象、市内に住み、家庭に生ゴミ処理容器などを設置する場所があり、それらを良好に維持管理できる人で、使用状況アンケートに回答できる人。対象機器、取扱指定店で購入する地中埋め込み式、コンポスト容器など、いや密閉式、ぼかし容器など、手動式などの処理容器。取扱指定店など詳しくは、市のホームページを確認してください。補助額、購入費の4分の3、上限1万5千円、1年に2個まで。申し込み問い合わせ、購入時に必要書類を受け取り、購入後1ヶ月以内に、郵送か直接環境保全課へ、内線2361。ゴミボックスの設置に対する補助。対象、利用している世帯数が10以上の集積所がある自治会。補助額、集積所1箇所につき、設置改修にかかる補助対象費用の2分の1、1000円未満は切り捨て、上限30万円。申し込み問い合わせ、購入前に、必要書類を揃えて、直接環境保全課へ。内線2361。申請用紙など詳しくは、市のホームページを確認してください。以上で特集を終わります。特集、令和8年度市の予算&補助金に関するお問い合わせは、財政課、電話0743-741111、内線3261。